もう本当にそうです。
なんで打てればゴールデングラブか分かんないんだけど。
印象に残んないから、坂本が打って
しまった、うん。うん。って言われますもんね。
そうですね。あの、里崎さんが押してますから、うん、中日を、そして京田の頑張りを。
はいはい。
答えていただかないと困りますよ。う
んね、なるほどね、うん。去年ね、ね、長打率も出率も3割、あ、違うの。出率は3割切ったんですもんね。
そうです、多分そんぐらいだと思います。
うんね、なるほどな。まあ、2割5分、6分欲しいですよね、長打、
ね。欲しいですね。
そうですね。うん、
今、ショートでそれだけ打てる選手ってなかなか、こう、いないもんだから、うん、やっぱ、ね、強打、深く守れるんだから、ここにね、打力ゴンと来れば、打線の働き的にも相当、ここ鍵、確かにキーマンですよね。
そうですね。ヒットが出なくて、やっぱ粘ってフォアボールで出るとか、もね、うん、欲しいんですよね。去年結構三振も多かったんで、粘れず。そうなんですよ。ここかなり鍵ですね、強打は。
なるほど。強打が源田ぐらい打てると、打線の活発度がすごいでしょうね。
そうですね、かなり繋がると思いますね、う
ん。ぐるぐるぐるぐると円滑に回っていくんでしょうね。
ですね。
あと捕手は、
はいはい、
木下拓也っておっしゃられましたよね。
はいはい。
うん。僕は高校時代からグッジ選手を知ってたりとか、はいはいはいはい、あるいはこう、うん、マルチネスなんていうキャッチャーはもういるじゃないですか。すね、まだ日本に来てないのかな、はいはい、マルチネス。
マルチネスは日本来てるんですけど、うん、今、2週間の隔離期間中。
あ、そうだ
な。で、そっからもう一回状態上げなきゃいけないんで、多分、うん、ダブルマルティネス、抑えのマルティネスと、
そっちもいましたね、
キャッチャーのマルティネスは多分、開幕は間に合わないです。ね、自分で言ってました。
ああ、なるほど、なるほど。
ちょっと間に合わないだろうと。で、グンジは、うんうん、二軍だと結構無双してるんですよね。
うんうんうん。
で、一軍にどう適応できるかと、やっぱり木下の方が経験値がなんか違うのかなっていう。
なるほどね。
うん、まあ僕野球やってなかったんで、具体的な技術論とかわからないですけど、うん、なんかこう解説者が言ってることとか聞くと、うん、やっぱ経験値的にも打力的にもまだ木下の方が上かなっていう。
そうなんだ。
気がしますね。
なるほど。いやー、そのあたりでレベルの高い捕手争いができると、
うんうんうんうん、
だいぶ強そうな印象があります、
ね、そうですね、もうここキャッチャー戦争ですよ、
うんうんうん、
なるほど。
あと福田選手がまだ2軍だっていうのは巨人ファンとしては嬉しいです。めっちゃ打つんです、巨人戦。あいつ
強いですから、
ね、
でも出てくるんでしょうな、そのうちな。
出てきてくれなきゃ困ります
ね、 そうですね。うん、なるほど。
福留のユニフォーム姿すごく似合ってますよね、やっぱり。
あとちょっと生で見たら泣いちゃうかもしれない。
やっと帰ってきたって印象ですか。
ですね。まあ今じっくり2軍でやってるみたいですけど。
なるほどね。まあその辺はベテランだから。
ですね、
開幕に合わせてくるのかなといった印象。あと石川選手いかがですか。
石川ね、やっぱり1軍で見たいんですけど、場所がないんですよ。
あ、
守るとしたらやっぱサードなんですけど、周平がいますから今、うん、で、まあ、ショートは強打がいる、ファーストビシエドをどかす、そんなことはできんでしょうみたいな感じなので、打力は見てみたいですよね。でもね、
そうね、
うん、そうですね、
守備ですね、
ワンちゃんどっかで、ね、あればね。
そう、誰かが怪我したりとかしたらあるかもしれないですね。
そうですよね。周平はセカンドもできますよね、確かね。
できますけど、もうサードでいいと思いますよ。
サード固定。なるほど。
もう十分です。守備力も。
なるほど。
打力も。
そうですよね。うん。わかりました。
なるほど。はい。大丈夫ですか？もう質疑応答、OK ですか？
うん。
僕からは、一点気になるのは、はい、大野、どうなってますでしょうか？うちから。
保守。
あ、
うん。あ、大野、翔太さんの方ですね。
はい。
翔太さんはでも、二軍では、ちょいちょい出てってどうなんですかね。一軍全然上がってこないんですよね。
いや、彼ね、やっぱりちょっとこうね、肩やって肘やって、ちょっとうちからはいなくなったと思うんですけど、うん、うちでも選手会長やったぐらいのね、
サムライだしね、
あるから。そうなんですよ、リーダーシップのあるから、うん、もう一花咲かしてほしいなっていう、うん、ところ。
経験値がね、違いますからね。
なんですよ。なんでね、ぜひ、こう、見たら木下くん結構打ってんすね、これね。
めちゃくちゃ打ってますよ、最近。
2割6分7厘あるキャッチャー、普通に羨ましいなと思いました。うちのキャッチャーね、2割打てない子ばっかりなんで、ね。
そういった意味で中日は捕手の層は厚いなって言った
りします。厚いですよね。
うん、ですね。
うん。ですか。かしこまりました。はい。では、次は横浜 DeNA ですね。高岡さんお願いします。
はいはい。横浜の方なんですけれども、はい、開幕スタメンのオーダーは、1番センター桑原、2番セカンド田中俊太、3番、ライト細川、4番レフト佐野、5番サード宮崎、6番ファースト牧、7番キャッチャー峰井、8番、ショート柴田、9番ピッチャー大貫といった予想をしております。で、私が推すキープレイヤーはですね、やっぱり山崎康明投手ですね。まあ、見てわかる通り、この、準、和製打線でもう、弱い、この、並び、
ファンが言うてやる。
並びを見ただけでも、これ弱いぞ、というふうな感じられるんですけども、まあ、外人が来日しないこともありまして、まあ、おそらく、まあ、ロースコアの決戦になることが予想されます。まあ、その中で、まあ、投手陣の踏ん張りが、いかに今シーズン、大切になってくるかなというふうなところで、やっぱり去年不調だった守護神の復活、うん、これは、うん、A クラス進出のためには不可欠かなというふうに思っております、うん。まあ、そんな感じでございますが、開幕のスタメンのオーダーでした。
なるほど。オフェンス面でのキーマンは誰でしょうね。
オフェンス面のキーマンはですね、うん、そうです、桑原ですかね、今年は、う
ん、
オープン戦で結構打ってまして、前回、ザボさんのラジオでもお話しさせていただきましたけども、うん、神里がすごく有力視されてたんですけども、ここで踏ん張ってますね、
うん、
今のところ、やっぱりガッツマンなんで、うん、梶谷が抜けて、まず神里の名前が出てきて、やっぱ背番号1は黙ってなかったと、ちょっと闘志を燃やしてるって感じがね、プレイから見ても、よくわかる感じがしますね。
なんかこの間すごいダイビングキャッチしてたね。
そうなんですよ、うん、守備で何回かいいところ見せてくれて、
うん、彼はハッスルプレイヤーだもんね。
そうなんですよ、復活調子です、
うん、ベイスターズが優勝した時の春選手のような、そんな印象がありますよ。
ああ、そうですね、そうですね、うんうん、そんな感じしますね、
うん、
なるほど、
うん、期待できますよね。
なるほど、うん、オースティンはあれですか、どこに入る感じですか、これだと。こう
はもうそのまま3番細川のところに、まあ、まるっと入るかな、ライトに、ま、守るんで、
なるほど、うん、なるほど。
もうそれあれですか、田中俊太はスタメンですか、やっぱり。
あのですね、やっぱ三浦監督走る野球今のところ目指してるんで他にセカンドがですね、まあ、大和とか、うん、まあ、牧をセカンド守らすっていうのもあると思うんですけど、うんうんうん、ちょっと走れないんですよ、そうなると、まあ、ちょいちょい打てて、まあ、足もあるっていう風なところで、まあ、田中俊太選手をよくオープン戦で使ってますね。
なるほどね。ジャイアンツ時代はもし田中俊太が走ってとか記憶にないですよ。
はい。
いや、作戦上かもしれないからね、それは分かんない、ポテンシャルはあるかもしれないけれども、
はい、
ジャイアンツ時代では、まあ、盗塁の印象は薄いですが、そういう使い方もできるかもしれないですよね。
うん。おかしいですね。内野手なんで足は速そうですよね。
まあそうですよね。
ポテンシャル、うん。ジャイアンツではですからね。
そうそうそう。
横浜に行ったら分かんないから。
そういうことです。
サインがバンバン出るかもしれないです。
おしなべて巨人はあんま走んないんですよ。
ああ。
チーム戦術的に。増田大輝だけです。
うん。
うん。そうそうそうそう。だからってこともあると思うんですけどね。
うん。うん、なるほど。
うん。
はい。
個人的に同い年の音坂頑張れって思ってるんですけど、今年はどうなんでしょう。
外野手争いが今まさに戦国時代になってまして、ね、あと関根とか音坂がすごい控えてるので、
うん、
ここはどう、誰が勝ち上がっていくかってところ注目ですね。
ガチガチだもんね。
ガチガチですね。逆になんかトレード出してもいいのかなっていう気がしますけどね、音坂に限らず外野手が余ってるので、
うんうん、
それこそ、ヤクルトと巨人のトレードなんか見てて、まあ、こういう活発なトレードもいいなっていうのはね、思いましたね。
ああ、そうですよね、
うん。
あと、そうか、外国人が10人も来てないんでしょ？
あ、もうみんないないです。
ねえ。
みんないないです。
みんないない状況での開幕、しゃあないよって三浦監督も言ってらっしゃって。
なんかこっちのね、うん、球団の不手際があったんじゃないかという噂も。
そこまで入ってこれないのはなかなかだよね。
何をしてるんだと。
うん、
違い、 外国人あってチームの、あってのチームなのに、何をしてるんだというふうなことですね。
そうですよね、特に。
なんとなくこう横浜はこう、異国情緒あふれる街な印象があるんだけど、
ちょっと鎖国を引いてしまって
感じが。
そんな感じがしますね。
オースティンないのは中日にとってはありがたいので。
ああ、爆発かね。
あの試合ね。
まあ、第一読なんですよね。新監督の三浦監督にしてみたらね。
そうですね。
お手並み拝見ですよ。
そうですね。
突然のこうね、あのハードルがガツッと上がってる気がしますけど、新任監督にすごい試練が巻き起こってる気がしますけれども、とりあえず、純和製打線でというところで、山安をキーマンに上げてもらってというところでございました。はい。はい、では、次行きましょう。広島、バオバブさんお願いします。
はい。ちょっとあの SNS とかいろんなところで出てるあのスタメン予想とは僕違って、うん、私のあの願望がかなり大きいスタメンになってます。
興味深い。
はい、うん、1番、レフト大森。
お
おおおお。
2番、セカンド菊池。
うん
うん、3あごめんなさい、違う、嘘ですね、うん、1番、センター大森。
はい。
おお。うん。で、2番、セカンド、菊池。
うん、
で、3番、レフト、西川。
うん、
で、4番、ライト、鈴木誠也。
うん、
で、5番、ファースト、クロン。
うん、
6番、サード、堂林。
うん
うんうん、7番、キャッチャー、相沢。
うん、
1番が、ショート、田中。
うん、
で、キーマンは、うん、西川龍馬です。
うん
うん、お
で、実は、世の中で言われてるスタメンっていうのは、結構、レフトが、長野とか、松山とかっていうのが結構多くて、
あ
で、西川がセンターに入ってるケースが多いんですけども、うん、去年僕打撃面でカープが、の一番、まずかったのが、西川が長期離脱をしたんですね、はい、8月ぐらいから。
はいはいはい。う
ん、で、結局、今年の開幕に合わせるっていうことで手術をしたんですけども、
うん、
やっぱりその、回復はしてるとは言ってるんですけど、無理をさせちゃいけないなっていうのがあって、
うん、
今年の打撃のテーマは、西川を1年間フルで、頑張ってもらうと、
うん、
いうことになると、センター西川をやらせて、レフトが松山とかになるともう、右へ左へすごい動かなきゃいけなくなるので、
ああ、なるほど。
なので、守備の負担を減らすために、センターに大森は守備が上手いんで、
はい、
刺して、守備の負担を軽くして、レフト西川でやると、
うん、
いうふうに今年はずっと思ってはいたんですが、うん、今ちょっとオープン戦の見ると、4番センター西川とかやってるので、打つ方も守りもすごい
負担がある。
いらっしゃるので、
うん、
ちょっとこれは怪我が治りきってない時に無理をさせちゃうとですね、うん、まあ過去にカープで天才と言われた前田智則が、
うん、
走行し揃ってたんだけども、アキレス腱切って、
うん、
ちょっとその後芳しくなかったっていうのもあるので、同じく天才と言われてる西川にはちょっと今年は無理をしてほしくないなっていうので、
うん、
うん、レフトで使ってほしいなという僕の願望ですから。
ほらやっぱ DH やったらよかったのにね。
本当そうだ、ね。
うん。
そう、ただ西川は去年その怪我があって芳しくなくても3割打ってるので。うん、やっぱり今年もしこれで今の怪我の心配が急に終わってちゃんと出るんであれば3割2分3分打てるポテンシャルあると思うので、
うん、
間違いなくキーマンになるかなと思ってます。
なるほどね。うん、お楽しみだな。か
そうですね。
西川選手、はい、
なるほど。ね、堂林選手もね、なんだかんだ言って、ちゃんと定着したみたいで、本当良かったなっていう。
そうですね。カープキャストでもずっと言われたサード問題っていうのが、やっと肩がついたような気がするので。
うん。
うん。 子は今年も、多分ね、あの見てる限りでは今年もそれなりに率を残しそうな気がするので、
そうでしょうね。
ここ何年かは安泰かなと思ってます。
あの干されてた時代は何だったんだって感じですよね。
まあ、監督との相性もあるし、あと一回レギュラー掴んだんだけど、その次の年が良くなかったりしたので、
そっか、信頼回復にだいぶ時間がかかったですね、そしたらね。
ですね、まあ、一回、まあ、ダメの烙印を押されたような感じになっちゃってるんですけど、うん、まあ、本人が這い上がって、いろんな守備位置で、チャレンジしたので、うん、まあ、それもあって、いろんなとこができるっていうユーティリティな匂いもあるので、うん、まあ、いいんじゃないですかね。
そうですね。
中京時代とかすごかったですよね、バッティング。もともと、やっぱすごい選手だったんだなっていうのは感じますよ、うん、最近。
そうですね、やっぱ甲子園優勝だし、まあ、ポテンシャルはね、ありますんで、
そもそもピッチャーだったのにね、いろんな野手のポジションをできるようになったっていうのは、相当努力されたでしょうね。
そうですよね、やっぱり若い時はそうだけど、右にもすごい大きいのが打てるっていうのは、やっぱりあれ持って生まれたもんだと思うんですよね。
天性のもんとは。なるほどね。
開花したような気がしてます。
なるほど。
そうですね。
はい。では、最後行きましょうか。ヤクルト、スワローズは、しじみさんお願いします。
はい、ヤクルトでございます。これは、まあ、だいぶネットとかもいろいろ見たり、オープン戦見て決めたので、まあ、そんなに変わることはないかなとは思ってるんですけど、うん、まあ、こちらも僕のちょっと願望も含めてにはなってると思いますが、うん、1番センター塩見、
うん、
2番レフト青木、3番セカンド山田、哲人、4番サード村上、5番ファースト内川、6番、ライトサンタナ、7番ショート西浦、8番キャッチャー西田、で、まあ、9番、まあ、小川開幕って感じですね。はい。で、
強いな。
そうですね。打線に関しては、まあ、去年も春先結構調子良くて、後半はもう涙で村上しか見えてなかったんですけど、まあ、その、後半にかけて、その、下手らなければ、まあ、そこそこ打線はやれるのかなっていう感じがしてます。で、まあ、オープン戦見てると、ちょっと塩見の調子があんまり良くなさそうなので、まあ、ここでキープレイヤーになるんですけど、山崎選手ですね。ここ何年か、まあ、ちょいちょい試合に出てきて、調子上げてきて、オープン戦でも結構、あの、足絡めて、ではいるので、まあ、そこを塩見と山崎で、まあ、ちょっとこう、争っていい、なんというか、こう、相乗効果で上がってもらえればっていうところと、やはり、まあ、今年新加入の内川選手ですね。が、まあ、その、控えか、まあ、外人が入るかみたいなところではあったと思うんですけど、まあ、やっぱりまだやれる、あの右打ちみたいなものはもう本当に、まだまだあと数年はやれるんじゃないかと思っているので、この村上の後の、まあ、ポイントゲッターとして内川、確実性のある内川が入ってもらい、まあ、外国人今年野手がヤクルトも全然まだ入国できてないので、まあ、正直なところ未知数ではあるんですけど、まあ、サンタナあたりが、まあ、6番の、まあ、その5、6番のポイントゲッターとして、まあ、パンチを効かせてくれると、打線はいいんじゃないかなっていうところではありますね。
なるほど。
はい、
雄平さんはお元気でしたか？
雄平選手はもうちょっと元気なくなってますね。
そう
なんだ。まあもう年なので。
まあね。
まあもうだいぶ川端と雄平に関しては代打とか、まあ、そういうバックアップとかで、まあ、見せてくれれば、まあファンとしては非常に出てくれると嬉しいんですけれども。
なるほどね。坂口もそんなイメージですか？
そうですね。はい。坂口も、やっぱり、まあ、ここ数年ちゃんと数字も出してるし、まだまだ動ける選手であるし、あとはファーストも守れるので、もし内川と、まあ、外国人のオスナとか入りましたけど、そういうのがダメだった場合は、まあ、坂口が全然試合出るっていうパターンもありかな
と。併用していた印象ですか。 なるほど、ね、そのだ今言われた打線の中では青木と内川が2000本安打ですよね。
そうですね、すごいですね、実績がある選手が。
トリプルスリーの山田もいて、若い村上もいてで、
うん、
ね、
はい、
若いのとベテランとがこういいマリアージュを生み出すと、
そうですね、
すごい強そうな、うん、迫力のある打線に感じますよね。
6番あたりまではだいぶあると思いますね、
うん、キャッチャーは中村さんじゃなくて西田さんなんですね。
そうですね、ここはちょっと僕の願望が入ってしまっている部分だと思うんですけど、うん、まあ、中村選手も、まあ、今年バリバリ、まあ、怪我明けて背番号も変わり結構頑張ってはいるので、うんうん、まあ、現実的に考えると西田中村の、まあ、バチバチな争いっていう感じはするんですけど、うん、まあ、ちょっとは、まあ、スローガンの通り、まあ、ちょっとこう進化した、うん、まあ、さらにこう活躍する西田選手、若い力をちょっと見てみたいなっていうのはありますね。
なるほどね、うん、はい、その中には島さんは入るわけですね。
そうですね、まあ、島ももう経験豊富ですし、やはり一軍に来てこうなんていうかキャッチャー面のバックアップという意味では非常にありがたい存在だなと、うんうん、いうふうに思いますね、うん、はい、うん、また、まあ、バッティングに関して言うとやはり西田選手がこの中では一つ抜けているような気がするので、
うん、
はい、なので、まあ、スタメンはちょっと火力重視にはなりましたね。
なるほど、
はい、
なるほど。これ内川選手は1年間出たらどのくらい残せそうですかね。ちょっと去年全然見てないんで、どのくらいに今実力になってるのかなっていうのが分かんなくて、
去年ソフトバンクの2軍では結構いい成績を残しているらしくて、うんうん、
めちゃくちゃすごかったですよ、
うん、そうなんですよね、うん、なんで、まあ、やっぱソフトバンクの層の厚さからするとやっぱり、まあ、年もあって、まあ、順番がこう遅かったって感じはするんですが、うん、まあ、ヤクルトに来てしまえばもうそんなの関係ないので、
うん、
ですので、まあ3割いかないにしても2割後半とか、
うん、
あとは、まあ、ホームランもまあたまにやっぱ勝負強いところでこう1本あったりするので、
うんうんうん、
3割ないし、まあ、ホームラン2桁
あ、
まあ、点取り屋として、うんうん、あの状況に応じたバッティングをしてもらえれば御の字かなっていうところではあります。まだまだやれるんじゃないかな、
全然できると思いますよ、本当に、
うん、思いますね。
先日も東京ドームで、うん、内川選手はホームラン打ちましたしね、
はいはい、
どん詰まりだと思ったらボーンと入るんですよ、レフトスタンドの前
ハリアン、
それ大した
運ぶ力みたいなのありますよね、
技術は卓越したものがあると思いますよね、
うん、
でホームグラウンドが神宮ということもあって、その可能性はぐっと高まると、
はい、そうですね、はい、狭い球場ですから、
うん、
ギリギリ入るホームランとか、うん、まあ、そういった長打率も上がってくれればいいなっていうところですね、
うんうんうん、
はい、
なるほどね、
マジで FA で残ったのはでかいっすよね。
いやー、そうなんですよ、意外とその
マジ羨ましいですね、
うん、
あの三人衆が
残すっていうのも立派ななんというか補強の一つなので
、
うん
う
ん、
そうですよね、
まあ、さらにこう慣れている慣れ親しんだ選手が3人も残ってくれたので、
うん、なるほど、
ないなと、うん、いうふうに思いますね、うん、
ヤクルト球団の誠意を感じましたよね、は
い、そうですね、やっぱりこういい雰囲気のチームではあると思って、うん、まあ、選手もチーム愛みたいなものを感じて、うん、すごく僕はグッときました、はい、
うん、どっかが横やり入れるからさ
入ったところからもう本当巨人のこう山田加入したの想定したスタメンみたいなこう記事が出たりしましょうかね。面白いなと思いながら見ましたけど、結果として、うんうん、まあ、ヤクルトの親会社自体は結構儲かってる会社なので、うん、やっぱ飲料だとこう強いらしいので、
なるほど
そういう意味では、うん、お金は実は持ってたんだなっていうところが正直な印象ですね、はい、
丸く収まってよかった。
いや、よかったです、うん、本当に、うん、はい、
はい。で、うちからね、ファイターズから宮台康平が入ったことが、
そうだ、
はいはい、うん、6大学が全員揃ったっていう。
そうですね。東大の最後のピースが待って。
はい、東大のね。
なるほど。
北大学コレクションが揃ったようなので。
神宮で、うん。
しかも神宮で。
ね、あ、揃い分で、
やつだな、
面白いなと思うんで。
うん、
結構宮台選手もトライアウトとか見てましたけど、もうやっぱコントロールとかもキレも全然なんか怪我してるわけでもないですし、うん、
はい、
まあ、先発ローテーションの時にもう話ししようと思うんですけど、うん、まあ、なんかこう今年頑張って入ってきてくれればありがたいなっていう存在でありますね、うん、はい、
ね、
うん、
はい、ではその今ね、さらっとお話が上がりました、うん、次の話題がですね、ローテ6枚とセットアッパーとクローザーというところでのピッチャーの話ですね、
はい、
はい、その他のキープレイヤーというところでお話をしていきたいなというふうに思いますので、はい、先頭に戻ってザオさんよろしくお願いします。
は
い、
まず開幕投手は菅野ですね。で、うん、開幕戦は横浜とやるもんですからね、横浜から来ていただいた伊能さんも投げさせたいということで、
うん、本当ですか、
うん、いう話はしてました。うん、
やっちゃいましょう。
ということで番手としては1番手菅野、2番が戸郷、 3番が伊能、それからこれが、うん、移動して裏ローテとなりますけれども、サンチェス、今村、高橋優輝としました。
サンチェス、今村、高橋優輝、
うん、はい、今村選手は背番号26になりまして、彼が憧れてた宇都宮選手の背番号を引き継ぎました。先日のソフトバンク戦かな、うん、先発してこれは結構行動できました、
うん、めちゃくちゃいいピッチングしてましたよね、
うん、シュートが良かったよと宮本ピッチングコーチ、原監督ともに言ってましたし、ストレートもキレがあったしスローカーブも決まってました、うん、いいピッチングができると彼の持ち味は全て出せるとローテの一角も生まれるのかなというふうに思ってます。高橋優輝もスクリューを使えるね、三振を取れる左ピッチャーです。このあたりこの6枚で いけるところまで行きたいなとは思うんだけれども、まあどっかかしこに穴が開くことだと思うので、その穴は平内、畑、横川、あるいはこうアキレス腱断裂からの復帰、野上、このあたりで埋めれたらいいかなというふうに思ってたりしますよ。はい、ローテこんなところで、セットアッパーの前にちょっとクローザーを先に行かせていただきたいんですけどね。クローザーはデラロサじゃなくて今年は中川浩太で行きたい、はい、行こうという話なんです。デラロサは、
う
ん、今小指、足の小指を骨折してるんですけど、まあ投げられんことはない印象はあるんですが、そもそもシーズン前からクローザーは中川で行こうという話だったそうなんです。あんまし表沙汰にならなかったんだけど、最近僕は知ったんですよね。で、クローザーが左のスライダーピッチだったら、セットアッパーは右の本格派がよかろうということで、
うん。
うん、